今朝与えられています聖書を読みたいと思います。新約聖書のマタイの福音書の第28章1節から10節までです。マタイの福音書28章1節から10節。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて、石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死にのようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。いいですか。私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走って行った。すると見よ、イエスがおはようと言って、彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。恐れることはありません。行って、私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。以上です。改めまして、イースターおめでとうございます。ハッピーイースターと私たちお互いに今日言います。もうすでに LINE やメールでハッピーイースターとお送りしておられる方もいらっしゃるかなと思いますが、改めて考えてみますと、この最初のイースターを経験したこの聖書に書かれている人々は、果たしてハッピーと言っただろうか、むしろ What? No way! というような、そんなリアクションだったのかもしれないと改めて思わされました。イエス様のあの凄まじい十字架の死、それに対してさまざまなリアクションと応答があったことが聖書の中には記されています。先ほど読みした28章の少し前のところを見てみたいと思います。十字架にかけられたイエス様を見ながら、さまざまな人々がさまざまなリアクションをしました。そして最後にイエス様はヨハネの福音書によりますと、完了したと叫ばれて、そして息を引き取られたとありました。百人隊長は、この人は本当に神の子であったと証言していました。イエス様が息を引き取られた後、それを確認した後に、アリマタヤのヨセフという人がイエス様のご遺体を下げ渡してほしいとピラトに申し出ました。皆さんはこのヨセフという人について深く考えたことがあると思います。この人はお金持ちであったでしょう。おそらく議員でもあり、社会的にも地位があった人でありました。ヨハネの福音書の19章を見ますと、彼はユダヤ人を恐れていて、自分がクリスチャンである、自分がイエスの弟子であるということを隠していたと書かれてありました。しかし、そのような彼が人の目を気にして怯えていて、そして自分の信仰を表すことができなかった彼が、勇気を持ってピラトのもとへと行って、イエス様のご遺体の下げ渡しを願い出たわけです。さらにもう一人いました。これもヨハネによる福音書によりますけれども、ニコデモという人です。この人も議員であり、あの夜にイエス様に こっそりと近寄ってイエス様を訪問して質問攻めにしたあのニコデモでありましたが、なんともつ薬と人工を混ぜ合わせたもの、つまり埋葬のためにとても大切な、丁重にご遺体を埋葬するために必要なものを100リトラほど持って現れたとヨハネの福音書の19章に書いてあります。100リトラというのは約30数キロの荷物であります。スーツケース1個分、非常に重たい。当時彼はすでに高齢者であったというふうに考えられていますので、それをまさか一人で持ってくるわけはありません。家族の者何人かを引き連れて、そして行き当たりばったりではなくて、事前にきちんと準備をしていたということが、この記述から伺うことができます。この2人は自らの信仰というものをある意味隠しておりました。大勢の群衆がイエスを十字架につけろ、十字架につけろと叫んでいた時に、彼らは何も言うことができませんでした。しかしイエス様の十字架での最後の姿を見て、彼らはこうして名乗り出たわけであります。イエス様のもとへと向かわせた何かがそこにはあったということができるでしょう。皆さんもご存知の通り、イエス様が十字架で息を引き取られたのは午後3時頃だったと書かれてあります。ユダヤ人の人たちは日没から新たな一日を数えますから、日没から日没まで、つまりイエス様が午後3時頃息を引き取られた、その後の日没から安息日が始まってしまうという非常に切羽詰まった状況でありました。エルサレムに行かれたことがある皆さんは体験したことがあるかもしれません。現在でも旧市街地では金曜日の日没前は非常に忙しい、日本で言うならば師走のような、みんなが焦るような、そんな社会的雰囲気がございます。日没までに何とかしてイエス様のご遺体を埋葬しなければならない。なぜなら旧約聖書の教えでは、木にかけられて処刑されたものを次の日まで木に残してはならないという教えがございます。想像してみてください。午後3時、その日は日没で終わります。あと数時間しかない。安息日だから、特別な日だから急がなければならない。そういう中でヨセフとニコデモが進んで出てきたわけです。もう一つ忘れてはならないこと、それはご遺体もしくは死体に触れた人というのは、旧約聖書の教えによりますと7日間汚れたものとなりますので、安息日の祝いに参加することもできません。多くの人は清めの儀式を通らなければならない、あ、もう本当めんどくさいからそんなのに関わるんじゃないよというふうに言ったかもしれません。でもこの2人、そしておそらくその関係者たちはイエス様のご遺体を丁重に埋葬しました。ユダヤ人のその風習に従ってお墓に納めたわけであります。何がこの人たちを突き動かしたのでしょうか。しかし一方で、同じ出来事を目の当たりにしていた、同じイエス様を見ていたパリサイ人たちは疑いました。弟子たちが来て盗んで、あたかも復活したかのように見せるから、そういう可能性があるから、ピラトに万兵を置いておいて警備に当たってほしいと申し出ます。そして彼らはあたかも人ごとのように、自分たちは安息日を迎えようとしていきました。今現在、この金曜日のグッドフライデーから日曜日の復活の朝までの間の土曜日、このことを沈黙の土曜日と呼ばれてきています。 聞いた話によりますけれども、カトリック教会ではこの土曜日にミサをあげることが禁じられているということもあるそうです。沈黙しなさい。主イエスが私たちの罪のために私たちの身代わりとなって命を捧げられた、その後の一日、人々は、そして世界は、そして神は沈黙、それを保つのだというのです。もしこの一連の出来事がここで全て終わっていたとしたら、私たちは未だにこの沈黙のただ中、そして闇の中をさまよい続けることになっていたでありましょう。しかしそうではありません。私たちは知っています。イエス・キリストが死に打ち勝ち、その闇の暗闇から光へと、そして栄光へと、私たちをも導き入れるために新たに道を切り開かれたということ。マタイの福音書28章の冒頭に戻りますと、週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行ったシーンが描かれています。この人たちは何を思いながら墓に向かったのか、それに関しては聖書は語っていませんけれども、しかしそこで見た彼女たちの証言、それがとんでもないことをこの世に伝えていくことになりました。当時は大変残念な社会と言ってもいいかもしれませんけれども、女性の証言は正しいというふうには認められなかった。そのような中で第一発見者、第一証人たちがこの女性たちであったというのは大変感慨深いことでありますし、捏造ではないという一つの証言にもなると思います。万兵たちがいました。パリサイ人たちが依頼した通りであります。これはおそらくローマ兵であったと思われます。ローマ兵たちが主の御使いを見て恐ろしさのあまりに震え上がっていたと記されていました。歴史的記述を見るならば、ローマ兵が恐ろしさのあまりに震え上がるというのはほとんどありえません。それぐらい鍛えられ、残忍な殺し合いもできるような、そんな人たちでありました。しかし彼らが主の使いを見て恐ろしさのあまりに震え上がった。そしてその場にいた女性たちに主の使いはこう言いました。あなた方は恐れることはない。そしてその後に5節でわざわざ十字架につけられたイエスという表現を使っています。十字架につけられたイエスというのは確かに死なれたお方だということを意味しています。そして6節でさあ見なさいと、ここにはいません、このよみがえりが確かなものであるということを確認するためにわざわざこのように表現しているようであります。さらに主の御使いは彼女たちに、弟子たちにガリラヤに行くようにと伝言を残します。彼女たちはその一連の出来事の中で何のことが起こっているのか全くわからなかったかもしれません。恐ろしかったかもしれません。ありえないことが今目の前で展開されている、そのようなさなかで、しかし確実にその恐ろしさが喜びへと変わっていくことをじわじわと味わっていたことでありましょう。ここで初めてイースターがハッピーイースターに少しずつ変わっていったわけです。さてその後どうでしょう。その途上でイエス様が現れます。日本語ではおはようと訳されています。Greetings, hello, そのような言葉でしょうか。すると彼女たちは近寄ってイエス様の足を抱き、ひれ伏してイエス様を礼拝したとあります。 皆さんぜひ想像してみてください。もし自分がこの女性だったらどうだっただろうかと、どんな心境だろうか。亡くなったと思っていた方が、もう絶望的だと思っていたその矢先に、今までの希望と約3年間共に歩んだ、そして見聞きしたすべてのこと、あの優しい眼差しとイエス様のあの手のぬくもりのすべてがそこでよみがえってくるわけであります。最後にイエス様は10節でこうおっしゃいました。恐れることはいません。聖書を読んでいますと、この恐れることはない、恐れるな、これが何度も何度も語られていることに気づかされます。マタイの福音書の冒頭を思い起こしてください。マリアが身ごもったということを知ったヨセフはこっそりと離別しようとします。しかしそのヨセフへの言葉も恐れるなから始まっていました。マリアはあなたの妻として迎えなさい。そして今ここで最後のところでイエス様は再び、神様は再び恐れるなとおっしゃいます。しかしもう一つ注目したい予言があります。それが、私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えますという表現。私の兄弟たち、実はこれは私たちはもう慣れ親しんでいる表現でありますから、さらっと読んでしまいますけれども、実はここで初めて登場している言葉です。考えてみてください。私の兄弟たちとは誰か。イエス様ご自身を裏切った弟子たちです。肝心な時にあの人知らない、そう言って逃げていってしまった人のことです。弱さを覚え、そして真剣についていったけれども、救い主だと思ったけれども、捕らえられて火にかけられ呪われて死んでしまった、絶望の最悪な状態にあった人たちのこと。私を信じなさい、私についてきなさいと言ってついていこうとしたけれども、最後までついていくことができなかった、失敗してしまった人たちのことを私の兄弟たちと呼んでいます。イエス様は生前、ヨハネの福音書の12章32節でこういうふうにおっしゃっていました。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。すべての人、つまり自分を裏切った人もそうです。人の目を気にしていて、自分はイエス様を信じイエス様に従っていますと告白することができなかった人たちも含めてです。そしてこの言葉は今日の私たちにも向けられ語られ、私たちをも招き導いてくださっている、そういう言葉であります。イエス様はという方は、私たちをそこまで深く愛し許し整え、そして今度はご自身の兄弟姉妹として、家族として、仲間として、神の民家族として私たちを送り出そうとなさいます。マタイによる福音書の一番最後の言葉は大変有名な言葉です。私も洗礼を授かったとき、受洗したときに洗礼を授けてくださった先生から、牧師から読んでいただいた言葉であります。スライドを用意してあります。28章18節からです。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 インマヌエルである神がいつもあなた方と共にいます。私はこの権威を与えられ、そしてその権威によってあなた方を送り出します。このことが主イエスが通られた十字架、そしてその後の死に打ち勝った復活を通して私たちに与えられています。次のスライドお願いします。イエス様は誠によみがえられました。そして全世界へとこのお方の福音を述べ伝えるために私たちをこの場から使わされます。私たちに与えられているこの命が他の人の命へと触れられることによって、私たちがイエス様によって触れられ変えられたこの命を通して、イエス様は多くの人をご自身へと招こうとしています。そして約束の地へ共に、この教会が掲げているこのメッセージを私たちに託してくださっています。2023年のこのイースター、私たちはキリストが死からよみがえってくださったということを喜びつつ覚えつつ、ハッピーイースターと言えるように、そしてそのハッピーな部分がなぜハッピーなのか、そのことを伝えていけるように今週も歩んでまいりたいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたはイエス様を死からよみがえらせてくださり、すべてのものをイエス様を通して招き呼び集めてくださっています。私たち一人一人も聖霊様を通して、またあなたの御言葉によって招き呼び集めてくださっています。どうかキリストの復活によって切り開かれたこの新しい命が今私たちに与えられていることをすべての人に伝えるために、私たちをもどうか用いてください。この場から送り出してください。あなたの愛と恵みを分かち合うことのできるあらゆる機会を与えてください。約束の地へともに、どうか今週も私たちを支え用いてくださいますように。すべてのあらゆる栄光があなたに帰されますように。そしてあなたの恵みが私たちだけでなく、すべての人に注がれますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。